お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
この時間では先週から国際安全保障の専門家、慶応義塾大学の鶴岡路人准教授に日本の安全保障に関するお話をお伺いしていますけれども、先週の中国の台頭と日本の安全保障ポッドキャストでは、日本の安全保障、中国対アメリカとなっていますけれども、それについて今晩はその第2回、北朝鮮の核と日韓関係です。まず北朝鮮の核兵器ですけれども、当然のことながら北朝鮮はその核兵器を搭載するミサイルの開発も積極的に進めていることは明らかで、今年に入ってからだけで12回も飛翔体の発射実験をしています。同盟国アメリカのトランプ大統領は、短距離の飛翔体の発射実験については問題にしない方針のようですけれども、アメリカと違って北朝鮮に極めて近い位置にある日本の場合、飛翔体が日本の排他的経済水域に落下することもあり、毎回北朝鮮に抗議しています。北朝鮮のミサイルテストに対するこの日米両国の姿勢の違いは、北朝鮮の核の脅威をひしひしと感じている日本にとっては気になるところです。鶴岡路人准教授です。
まさにそこは今日米同盟にとって、かなり、言い方言い過ぎかもしれませんけれども、かなり試練になっている問題なんだと思います。というのはですね、トランプ大統領は、繰り返しですね、ここのところ北朝鮮が発射している短距離のミサイルは、関心がないと、アメリカに影響がないから関心もないし、でしかも金正恩とその話はしたことがないというような言い方をするわけですね。ただ本当に短い射程の短いミサイルについては、日本にも届きませんので、もちろん日本もですね、関心ないという言い方をすることは可能なんですけれども、ただここ数ヶ月北朝鮮が発射しているミサイルの一部はですね、十分に日本に届くという、飛距離を持っている、射程距離を持っているわけですね。でそうすると当然それは日本にとっては大きな関心事であるということです。ですからそのアメリカ大統領がですね、短距離はいいと、でも日本からすると当然短距離も問題だと、でこれをどう認識のギャップを埋めていくかと。ただですね、これはどうしてもアメリカ北朝鮮から地理的に離れてますので、ある程度のこういう認識のギャップが生じるのはやむを得ないことなんだと思うんですね。で、ただですね、この短距離の問題で、短距離ミサイルの問題で重要なのはですね、北朝鮮がこの短距離ミサイルの発射を繰り返す中で、様々なこの技術の進歩を狙っているわけですね。で新しい技術の、実証実験なわけですよね。そうすると実は短距離ミサイルに使っている技術の一部はですね、長距離ミサイルにも使えるわけですね。ですから実は短距離ミサイルを発射しつつ、長距離ミサイルの能力向上にもおそらくつながっているんですね。ですからアメリカの専門家なんかはそれをもちろん認識していまして、だからこそこの短距離も看過すべきではないという言い方をするわけですね。ですからそういった認識が、なかなかトランプ大統領のレベルまでいかないというのが問題なわけですけれども、日本としてはですね、非核化っていう議論がずっと進んでいながら、北朝鮮の核兵器はもちろんのこと、この弾道ミサイルの技術とで能力というものがこれ全く低下していない、むしろおそらく上昇し続けているんだと。でこの点をですね、しっかり声を上げ続けていくというのは、日本にとって非常に必要なことなんだと思います。
現在進展していない北朝鮮の非核化交渉にとって、日本、アメリカ、韓国の結束が重要とされていますけれども、日本と韓国の関係は第二次大戦中の徴用工問題などで冷え切っています。実際に韓国から日本への観光客は3分の1に減ったと言われています。こうした中、韓国政府は一時日本との間のJSOMIA、軍事情報包括保護協定を破棄することを決め、その協定の破棄そのものは執行を目前に回避されたものの、日韓関係が改善したわけではありません。では、北朝鮮を交渉のテーブルにつかせるためにも重要な 日米韓三国の結束に欠かせない日韓関係に近い将来改善の見通しはあるのでしょうか。再び鶴岡路人准教授です。
私は個人的にはなかなか楽観的になれないというのが正直なところでして、やはり元徴用工の問題ですとか、さまざまな問題がどんどん出てくる中でですね、どうその本当に守らなければいけない基本の部分、これをどのように扱っていくかということだと思うんですね。具体的に申しますと、その1965年の日韓基本条約と、請求権協定と、で、それをもとにですね、それで国交を正常化してその後の関係を築いてきているわけですね。ですからこの1965年の基礎を疑問視し始めるとですね、今までの関係自体が何だったのかということになってしまうわけですね。ですから日本の議論が非常にその固い法律論のように聞こえるという言い方もできるかもしれませんけれども、そこをその1965年の基盤をですね、あやふやにしだすと、全てが立ち行かなくなるんで、少なくとも日本の立場としてはですね、まずそこはしっかり確認しましょうと。でその確認の土台で考えると、やはり徴用工 の, 最高裁判決みたいなものというのは、ありえないんじゃないですかと。でしかもですね、そのムン・ジェイン政権含めてですね、歴代政権はそれまではですね、ずっとこの請求権 の, 問題はすでに解決しているということで、これは韓国政府が対処するんだと、日本の問題じゃありませんという言い方を韓国政府自身がずっとしてきたわけですよね。ですからそういった歴代政権の姿勢との整合性ももちろん問われるということでしょうし、ですから韓国側はですね、なんかボールは日本側にあるというような感覚なのかもしれませんけれども、日本側からすると完全にボールは韓国側にあってですね、ただそれを冷静にちょっと引いて考えると、まずはじゃあこの認識ギャップを認識すると、認識ギャップを認識するってなんか言葉遊びみたいに聞こえちゃいますけれども、このこれほどどういうふうに日本人の認識と韓国側の認識がですね離れていて、でそのどこにどういう共通点があって、でどこは全然相入れないのかというですね、まずその辺をちょっと冷静に改めて整理し直さないとですね、いきなりその表面的になんか関係が改善に向かいますというような話にはならないんだと思います。
国際安全保障の専門家、慶応義塾大学の鶴岡路人准教授でした。なお、この日本の安全保障シリーズの第1回、日本の安全保障、中国対アメリカをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送のホームページをご覧になり、該当する記事の写真をクリックしてください。ホームページのアドレスは、sbs.com.au/japanese です。以上、カレントアフェアーズ、こんばんは。日本の安全保障シリーズの第2回、北朝鮮の核と日韓関係をお送りしました。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。